今日は弁護士の伊藤誠さんにお話を伺います。伊藤さんは昭和33年東京生まれの56歳です。大学生の時、一人一人を大切にするという憲法の理念に感銘を受け、司法試験を目指し、東京大学在学中に司法試験に合格しました。伊藤さんは弁護士として活躍する一方で、憲法の理念を実現できる法律家を育てたいと、司法試験の予備校で教鞭を取ります。そして20年前、36歳の時、司法試験などの受験指導を行う塾を設立し、独自の勉強法を提唱して、カリスマ塾長とも呼ばれるようになりました。また伊藤さんは、市民や学生向けに憲法を解説する講演を年間140回以上行っています。一人一人が憲法の理念を胸に刻むことで、自分らしく生きること、そしてより暮らしやすい社会を作ることができると呼びかけています。では憲法を胸に生きる、お話は弁護士の伊藤誠さん、聞き手はラジオ深夜便の近田千代子ディレクターです。
もともと小さい頃は弁護士になろうって思ってらっしゃったんですか？
全く考えたことはなかったですね。小学生の頃はいろいろ物を作るのが好きだったんですね。で、理科系の方に進んで、できればテレビだとかラジオだとかのこう機械を操作するような、そんな技術者になりたいなとずっと思ってました。
法律の世界に入ろうと思う、そういうきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、もともとは、理系の仕事をしたいとずっと高校の2年生ぐらいまではそう思ってたんですけどね、ちょっと突然思うところがあって、実は外交官になりたい。で、外交官になるためにはじゃあ何が必要なんだろうか、それで法学部にたまたま入りました。で、法律に初めて触れたという感じです。で、その時に大学の先輩の外交官の現役の方にちょっと話を伺おうと思って伺ってみたら、ちょっと自分がイメージしてた外交官の仕事とはなんか違う感じを受けてしまったんですね。自分が憧れてた外交官というのは、明治の頃、条約改正のために日本の国益を背負って頑張った、そういう陸奥宗光ですとかね、そういう外交官、重原喜重郎だとか、吉田茂さんだとか、そういう流れをこうずっとイメージをしてたんですね。ですけれども、なんかちょっと違うような感覚を受けてしまったものですから、そこで一気に冷めてしまったんですね。それでも外国に出て何か仕事をしたいっていう思いがあったんですね。じゃあ商社マンだとかね、民間企業に入らせていただいて、で、外国でに赴任して仕事をする、そんなのいいなとこう思って、で、そのためには、そうだ、人脈作りが必要だろう。人脈っていうのは結局は遊び友達を増やすっていうことなんですけどね、その口実に人脈ということを言ってみただけなんですけれども、ちょっとあちこち遊び歩いて、そんな大学1年2年を過ごしてしまったんですね。
伊藤さんが憲法と出会ったっていうのはいつなんですか？
大学2年の時に大学の講義授業だったんですね。でもその時にはただ単位を取るために授業を受けるなものですから、授業が始まる直前に教室に駆けつけて、後ろの方にやっと席を見つけるような、そんな学生でした。で、3年になる前ぐらいですね、外国人の友達の遊び友達がいたんですね。アメリカ人の友達なんですけれども、その友達にちょっと触発されてっていうのが最初きっかけだったんです。
その触発されたっていうのはどういうことがあったんですか？
実は彼とは六本木の、遊び友達、飲み友達みたいなものだったんですね。当時は第1次第2次ディスコブームって言ったのかな、もういろんなそのディスコがたくさんあったんですね。で、そこでもう大学の1年からずっと、先ほど人脈作りという、言い訳、名目のもとで遊び歩いてた中で、アメリカ人の友達ができましてね、彼は28歳、日本でジャーナリストやってたんですが、 突然なんかアメリカに帰って弁護士になるんだ、ロースクールと入り直すんだと言い出したんですよ。その彼が日本の法律で一番大切なものは何なのか教えてくれ、こう聞かれたんですね。で、日本の法律で一番大切なのは憲法だよって答えました。あ、やっぱり憲法か。じゃあ憲法で一番大切なことは何なのか、一つだけでいいから教えてくれないかって彼に聞かれて、日本の憲法で一番大切なこと、それはね、実は3つあるんだよと言って、私も小学校以来学んできた三原則とか三大原理と呼ばれるものなんですけれども、
はい、
覚えてます？
はい、
3つ。
基本的人権の尊重、
はい、
国民主権、はい、平和主義。
そうです、はい、その3つを答えたんですよ、
はい、
そしたら彼は、いや3つも覚えて帰れないから1つだけにしてくれとこう言うんですね。でも私もそう、皆さんもそうだと思いますが、小学校以来3つセットで覚えてきてるもんですから、一番大切なものを1つだけ教えてくれと言われて答えられなかったんですよ。そしたら彼は、なんだ、日本の憲法で一番大切なことを一言で言えないのか、お前よくそれで大学の法学部行ってるなんて言えるな、こう言われちゃったんですよ。
その時はどう思われました？
その時には、まあ、自分はちょっとね、真面目な学生じゃなかったから、まあそう言われてもしょうがないかなと一瞬思ったんですね、うん、そしたら彼は畳みかけて次に、お前よくそれで日本人やってるなと言ってきたんですよ。私は自分ではとても愛国心が強い、愛国者を自認してる人間なんですよ。それが、お前よく日本人やってるなって言われたもんですから、そこまで言われるかというね、思いと悔しさとで、でも答えられないわけですよ。あ、結局自分何も分かってないなと。それで家に帰って、でもう酔っ払ってるにもかかわらず、一生懸命いろんな本をひっくり返して調べてみたんです。そうしたらね、大概の本に書いてあったんですよ。それは、まあ、3つの三原則、とても大切なんですけどね、うん、実はその3つのさらに根底に、根っこに個人の尊重という考え方がある。全て国民は個人として尊重されるという憲法13条に書いてあるフレーズなんですけどね、それがこの国の憲法で一番大切なことなんだということを初めて知ったんですね。こんなことが書いてあるんだ、知らなかった。それにちょっと衝撃を受けて、それからなんか憲法をもっとちょっと勉強してみようかな、深く知りたいっていう思いをそこから持ち始めたんですね。
知らなかったけど、それにすごく感銘を受けたって。
そうなんです。そのね、個人として尊重というところ、うん、子として一人一人を大切にするというね、その部分のところを、あれ、憲法って国の法だよな、国家の最高法規だよな、と、国のために憲法ってあったはずなんじゃないのと、
うん、
ところが個人を尊重するっていうね、一人一人を大切にするっていう、それが憲法の本質だということを知って、自分の中の国家と結びついた憲法というのと、今気づいた個人を大切にする憲法というのの、そのギャップっていうんですか、自分が今まで思ってたものと全然違うなというのが一つ、からもう一つは、個人としての尊重ということは、一人一人みんな違っていいっていうことをね、その中に含んでる。要するに個人っていうのは誰もみんな違うわけですから、当たり前のことですけれどもね、全ての人はみんな何か違うものを持ってて、それでいいんだ、むしろ人と違うことは素晴らしいということが、その個人の尊重という言葉から何かね、こう感じ取れたんですよね。
それを感じ取れたっていうのは、はい、自分の体験と結びついたとか、どんなことがあったと思われますか？
はい、その個人の尊重という言葉を知った時に、今まで自分が小さな頃からずっと生活してきたいろんなことが、何かこうモヤモヤしてたものが、個人の尊重という言葉でうまくこう整理ができてしまったんですね。あ、そういうことだったんだという、こう旗と膝を打つというかね、何かそういう、感覚を持ったんですね。
ご自身の経験、どんな経験と重ね合わさったんですか？
まずですね、実は私、中学の時に2年ばかり父親の仕事の関係でドイツで生活をしてたことがあったんですね。そのドイツに行った時、
はい、
まず初めて飛行機に乗ったんですね、
は
い、で羽田空港から行って、 当時はアンカレッジと経由して北極周りって北からこうずっと行くんですね。結構時間かかって、はい、で北の方からこう入ってきますので、たまたま天気が良かったので窓から下が見えるんですね、うん、まあ、多分この辺オランダだろうな、この辺でやっとドイツかなとかね、うん、まあ、上からこう地図をイメージしながらこう見てるわけですよ、はい、その時にねちょっとあれと思ったことがあって、うん、上から見てたらね国境線が見えなかったんですね。私の頭の中での地図は例えば北海なんか海でも点々点で国境線があって、うん、それからさらに言えば陸地オランダからこうドイツに入ってくるところでも国境線なんか上から全く見えないんですよ、うん、緑がずっと続いてたりする。国境線って見えないよ、国境ってなんだ、国ってなんだっていうのをね、その時にぼやーっとなんか不思議に思ったんですね。でそれでドイツに入っていろいろ生活をしている中でドイツ人いろんな友達ができて、あと当時ドイツはトルコから移民をたくさん受け入れてたんですね、そうするとトルコ人の人がいたりだとか、あと向こうにいる間にちょっとあちこちこう小さな旅行をしたりすることがあったりしたもんですから、そうするとイギリス人やフランス人や、いろんな国籍のまたいろんな民族の人たち出会ってみて、するとねいい人もいればとんでもない変なやつもいるんですね、それまでなんとなくフランス人はドイツ人はとかね、はい、そういう国籍や人種で何かこう見るようなイメージがあったんですよ、ドイツ人は真面目でどうのこうのとかね、イタリア人は楽天的でとか、なんかそんな自分の頭でちょっと決めつけるようなところが子供ながらにあったんですが、実際に一人一人に会ってみるとなんかすごいひげもじゃで怖そうなね、おじさんなんだけどすごく優しい人だったりだとか、人は見かけによらないな、人種も国籍も実は関係ないな、そして人みんなそれぞれなんだな、でいろいろ話をしてみるとそれぞれのやっぱり人生があるんですよね。ぼーっと一人一人の姿を見て、そしてその人の人生なんかを勝手に想像するっていうのは面白かったんですよ、こう列車に乗っててゆっくり走る列車の窓の外を見た時に踏切で待っている藁を積んだ荷馬車におじいちゃんがお孫さんを連れてね、こう二人で佇んで列車の通過待ってるわけですよ。そうするとこのおじいちゃんというのはどういう人生を送ってきたのかな、ナチスドイツの時にどうやって乗り越えてきたのかな、これからどうなんだろう、じゃああのお孫さんはおじいちゃんから何を教わってどんなふうに生きていくのかなっていうようなことをその二人の姿を見ながらぼーっと考えるみたいなことがいろんな場面のところで、喫茶店で窓の外を行き交う人たちを見ていたりだとか、本当にいろんな人種やいろんな民族の方々がたくさんいましたから、そういう人たちを見て一人一人のそれぞれの人生というのはまさにかけがえないものだし、そしてみんな違うだろうし、でもそれなりの幸せをそれぞれが目指しながら生きているんだな、そんなことをねなんか子供ながらにぼやっと感じながら帰ってきて、あんまりそんなことは意識していなかったんですけれども、それが個人の尊重という言葉を知り、そこで人は皆同じ、人は皆違うっていう感覚を持てたんですね。でドイツから帰ってきたじゃないですか、でその時に、東京の千代田区の中学、そこにポーンと一人で帰ってきた時に、で初日初めてこう肩掛けカバン、あの、はい、白いキャンバスでできたね、肩掛けカバンを初めて使ったんですね、どうやって掛けていいのか分かんなかったんで、片っぽの肩にだらんと垂れ下げで初日登校したんです、そしたら校門のところで体育の先生が竹刀持って立っておられて、みんな同じ掛け方をしてるんですよ、斜め掛けを皆さんしてて、しかも同じ方向の斜め掛けを皆さんしてて、で私だけ片っぽの肩にだらんと垂れ下げて、そしたら私のことをこう竹刀でつついて、なんだそのだらしない掛け方は、ちゃんとカバンの掛け方は決まってるんだぞと言われて、そこで直させられたんですよ。でその場で生徒手帳を開けさせられて、そこになんと図解入りで書いてあるんですよ、登校時こうやって掛けなさい、で驚いて、そんなことまで細かに決まってるんだ、とにかく頭のてっぺんからつま先までピシッとみんな同じじゃないといけない、その時にねルールとか規則とか決まりとか大嫌いになったんですね、なんで今法律やったのかよく分かんないんですけどねやっぱり日本の社会の雰囲気っていうのは、出る杭は打たれるとか、人と違うことをやると後ろ指を支えるようなね、なんかそんな感じがしてしまったりだとか、なんかちょっと勇気がいるところがあるじゃないですか、
そうですね、
変わり者扱いをされてしまったり、でそんな中で人と違うことは素晴らしい と憲法が言ってくれてる。なんだ、自分はこのままでいいんじゃない。でむしろそれは憲法が認めてくれてる理想に近いね、実は生き方なんだな、それにね気づいてすごく救われたんですよね。自分はそのままでいいんだ、人と違って後ろめたいことはないし、別に皆と同じである必要は全くない、自分の人生は自分で決めて自分で好きなように生きていけばいいんだからね、ということをなんと憲法が言ってくれてるということを知って本当に驚いたし、まあ嬉しかったんですよね。
それからこう実際に憲法を学び始めるわけですけれども、
はい、
学んでみたら
ですね、憲法も単なる法律の一つとてっきり思い込んでたんですが、
はい、
実は憲法は法律ではない、
え、
法ではあるけれども、
はい、
憲法は法律ではないということを知って、これまた驚いたんですね。
法律ではないっていうのは、
法の中に憲法と法律その他2種類大きく全く役割性質が違うものが実はあるんですね。憲法というのは国を縛るための法で、誰に守れと言ってるのかというと、政治家や官僚や裁判官やその他公務員の皆さんたちに憲法を守れと言ってるのであって、私たち国民には憲法を守る義務は一切ないんですよ。でそれを知って、今まで、ね、自分は憲法を守んなくちゃいけないとか、人権を守んなくちゃいけないとか、てっきりずっと思い込んでましたから、それ大間違い。実は憲法は国民が政治家たちに守らせるための法であって、国民は守る側じゃなくて守らせる側なんだということを知って、通常の法律、これは主に国民に守りなさいというものなんですけれども、国民に守りなさいという法律と国や公務員に守りなさいという憲法とではその役割が全く違うということを知って、これは立憲主義というふうに言うんですけどね、憲法は国家権力を制限して国民の人権を保障するための法なんだ、はい、そんなこと知らなかったなというのが一つ。それからあと二つあるんですが、もう一つは人権という考え方、これもですね、言葉では人権という言葉は知ってましたけれども、この人権というものが生まれるまでに人類がどれほどの苦難を、まあ、乗り越えてきたのか、まあ、それこそ、戦い取ってきたものなんだと、日本だけじゃなくてやっぱりその市民革命の頃からの人類の営みですよね、その自由や人権を獲得するための血と涙と汗を流してきたその戦いの歴史のようなものの結晶がここにあるんだなということ、人権の歴史、人類の英知がずっと引き継がれてこの私の憲法に結集してるんだ、一つ一つの今の私の憲法の条文の重みというものをなんかすごく感じちゃったんですね。でもう一つはやっぱり憲法9条なんですよね。これが私はドイツに行って、当時はまだ日本が高度成長の最中だったものですから、
はい、
日本人というとエコノミックアニマルなんていう言葉があって、
1970年代前半の話です
ね。そうですね、70年代前半なんですね、はい、日本人というとなんかそういうビジネスパーソンとしてなんかみんな同じような格好をしてね、で時に集団でこう動いてって物を売って、なんかそういうねエコノミックアニマルなんていう言葉がこう使われてた時代で、日本人がちょっとね時に小バカにされるような時がこうあったりしたんですね。で私ドイツに行ってそういう若干嫌な思いをしたりだとかもしました。で私は日本人だって胸を張って、日本のことを話したいんだけれども、何も日本のことを知らない自分、中学生の頃の自分で、日本に戻ってきてから日本のことをもっと学びたいと思って日本史だとか日本の文学だとかを徹底的にやっぱり学ぶというか、まあそういうものを読んだりいろいろして、で高校の時にはやっぱり武道というものにね憧れたもんですから、弓道、和弓ですね、弓を引いてたんですね、
はい、
毎日授業が終わったら着物と袴に着替えて、で柏で打って、道場で弓を引くっていう、そういう毎日をずっとと送ってきました。で武士道というもの、日本人の魂とかそういうものに対してすごくこう思い入れを持ったりだとか、そういう思いの中で、なんていうのかな、こう日本は軍隊を持ってなくて何かアメリカから守られている、自分の国を外国に守ってもらうなんてちょっと卑怯じゃないの っていう思いをちょっと持ったりして、やっぱり自分の国は自分の国の軍隊で守らないとおかしいんじゃないかぐらいに思ってたんですね。ところが、じゃあ日本で軍隊を仮に作ったとして、自分が軍人になって戦えるか、その時に自分が国のために命を投げ出す、それは自分で覚悟を決めればいいことだからできるだろうと思いました。でも人を殺すこと、戦争になった時に罪もない人たちを殺す、戦争というのはそういうことですから、今の戦争も圧倒的に民間人の犠牲者が多いわけですから、戦争になった時に全く恨みも憎しみも持っていない、ね、普通の市民の人を殺さざるを得ない、お前はそれができるかと自分に問いかけた時に、それは恐ろしくてできないと、そこで自分の情けなさ、勇気のなさに気づいてしまったんですね。じゃあそれはプロの軍人の方に頼もうと、自分はできないからと思ったということは、自分がやりたくない、いわば恐ろしいことを人に押し付けることになるじゃないか、それはもっと卑怯なことだな、そこで困っちゃったんですよ。もうそこでもうニッチもサッチもいかなくなっちゃったんですよ。でモヤモヤしたまま、まあ外交官になって外交でなんとかしようぐらいね思って、でまあ大学受験をし、そして先ほどの経緯を経て憲法に出会った後、憲法9条を初めてその意味を理解したんですね。でそこで、あ、この手があったかということに、まあ、ちょっと気づいちゃったんですよね。要するにそもそも戦わないというね、その選択肢があるだろうと、戦わないということほど勇気のいることはないし、私武士道にね入れ込んでたってのがあったもんですから、刀を抜かないっていうのが一番、何か相手がこう来た時にその人の人格や人間的な魅力やその人のその佇まいに恐れをなして相手が攻撃してこない、それだけの人物になれば武器を持たない、素手でも誰も襲いかかってこないという姿が、武士道の私の思いの勝手な思い込みなんですが、自分の中の究極の姿だった。なんだ日本の憲法それ言ってるよと、丸腰で自分たちで武器を持って戦わないどころか、自分たちは崇高な理想と理念を高めることによって、そしてまた外交力や政治力や経済力や文化の力や様々な軍事力以外の力を高めることによって、誰も手が出せないような国を作り上げていく、そのことがこの国にとっての一番現実的な安全保障につながるということを、なんと何十年も前に憲法を築いてこんな規定を置いてたんだっていうことに気づいて、ちょっとびっくりしちゃったんですね。ですから愛国者としての軍国少年に近いね自分がそこで逆に憲法9条の日本の個性として、一人一人の個人がね、人はみんな違っていいっていうのがあるじゃないですか、なので国も他国と違っていい、で何かあった時にその力に任せてね、こう拳を振り上げて相手を叩き潰すぞというね、いわばその力で相手を威圧する、日本はそんなことはしないぞ、日本は日本らしさのいいところがあるじゃないか、それが急所だなんていうことにもね、ちょっと思っちゃったんですよね。
そういう気づきがあると、その単位を取るために授業に出ていた、それも変わってくるんですか。
憲法を面白いと思って、自分のまあ、あっきれば生き方みたいなものをこう変えるような、なんて言うんでしょうね、憲法の深みにはまってしまった。3年の秋ぐらいに、どうせ憲法というものを、まあ、こんだけ好きになったんだから、将来何かこの憲法を仕事にしたいなとやっぱり思ったんですね。そしたら何なんだろうと、やっぱり一番最初に思いついたのが法律家になろうと思って、3年の秋に司法試験を受験しようと決意をして、そのあたりからまあ、ちょっと弁護士、裁判官、検察官、法律家を目指そうというふうに思ったんですね。
そうそう、憲法を使える仕事に就きたい。
そうです、それが最初のきっかけでもありましたね。
とはいうものの、司法試験というのは難関の試験ですが、そのモチベーションというのは、その憲法が好きだけでできるものだったんですか。何がモチベーションになってたんでしょうか。
まあ、この憲法を見て熱くなれる自分 というのがあったものですから、はい、勉強に疲れるとその憲法の先輩たちが書いた論文だとか、はい、人権宣言に関するものだとかそういうものを読んで自分の熱い思いというものをまた奮い立たせるということをやってましたし、憲法の人権に関する教科書だけで450ページぐらいあったんですが、そのうちの冒頭200ページぐらいは世界の人権宣言の歴史が書いてあるんですよ。日本の憲法の条文の解釈は、まあ、残り半分ぐらいなものであって、多くの受験生はその前半部分はほとんど読まない。で、私はその前半部分のところを読んで熱くなって、で頑張ろうっていう自分の動機づけに実は利用してたようなところがありましたね。
その人権の歴史でこういうことがあって今の憲法になってるんだっていうところにすごくこう、
そうなんです。ですから例えば今の憲法では特に人身の自由といって逮捕された時にどうするという刑事手続きに関する条文が10個ぐらいあって、はい、全体の人権の条文の中でやたら多いんですよ。でどうしてこんなに詳しくなってるのかなっていうと、やっぱり戦前の治安維持法などの下で人々の自由が、まあ、大変な圧政の下でね、人権侵害があった、そういう苦い経験の中でこれだけの条文をこうして置いてるんだと、という一つ一つのやっぱり条文にはその背景や意味があるものですから、そういうところを学ぶことによって、ますますこう憲法にのめり込んでいってしまったんですよね。
憲法を使った仕事っていうのは司法試験合格した後できたんですか？
なかなか普通の事件ではですね、憲法訴訟なんてないんですね。私はごくごく一般的な民事事件や刑事事件など、例えばこの借金を抱えてしまって日もさちもいかなくなっちゃいました、また離婚してしまうんだけどどうしましょうという、そういう相談、まあ、そういうさまざまな日常的な事件、民事刑事の事件のまあ依頼を受けて相談乗ったりとか、まあ、時々裁判やったりとかするんですが、その依頼者に必ず憲法の話をしてたんですね。例えばその借金抱えてもう自己破産してしまって、もうどうしようと、お先真っ暗とっていう依頼者に、いやいや憲法は誰もみんな違っていいと、人それぞれの生き方人生があっていいんだよと、人と同じである必要はないんだから、あなたはあなたらしい生き方をこれからしていけばいいんだし、過去のことをとやかく言う人なんかいやしないんだから、堂々と自信持ってね、これから頑張ってやり直していけばいいんですよ、それを憲法は後押ししてくれてるんだから、話をすると、まあなんでこの人こんな話するのかなって最初は怪訝そうにしているんですけれども、なんかちょっとね元気が出たような顔をしてくださるんですよ。離婚されてしまった女性の方にもね、いや日本では罰1なんて言い方するけど、罰だと思う人全くないんだから、それはあなたの人生としてその過去に起こったことに自分なりの意味を与えて、新しい意味を与えて、それを糧にねこれから前進めばいい、あなたはあなたの自分の生き方を堂々と歩んでいく、それをまさにこの国の憲法後押ししてくれてるんだから、自信を持ってね堂々と生きてくださいっていうようなことを女性の方に言ったりすると、まあそうかなと一瞬多分勘違いしてくださって、にこやかになって出てってくださったり、一つ一つのその事件の当事者にお話をしてあげるということをずっとやってたんですよ。まあちょっと鬱陶しい弁護士ですよね事件の解決は関係ないよね、もう半分お説教じみたようなそんな話を毎回してたわけですよ。
でもすごく力強いですよね。
まあどうかな、そう受け止めていただけるとねすごく嬉しいんですけれども、そうやって私は自分が感動した憲法を多くの人に伝えたいと、事件の依頼のためにやってたんですね。でもある時どれだけこういう話ができるかなと思った時に、まあ、仮に年間50件、そして20年間やっても1000人ちょっとなんか分が悪い気がするなと、1000人に伝えられるような法律家を1000人送り出した方がもっと広がるのではないのかなっていう思いをやっぱりだんだん持つようになって、まあ、自分でその弁護士としての仕事をするよりはむしろ教えるという方にだんだん軸足が移ってきてしまって、もう数年後にはほぼ教える方がメインになってしまってたんですね。
教育者としての道に入っていかれるわけなんですけれども、法律でありますとか、まあ、資格試験の受験について教えていかれるわけなんですけれども、法律っていうのはその解釈によってどういうふうにでも、
はい、
こうその筋道さえ立ててしまえば使えるものですよね。でそうするとその先生が思っているようなこの憲法の魅力とか、その憲法の根底にある価値っていうのは どういうふうに伝えていくのかなっていうところにとても興味があるんですが、
これがねとても難しいことなんですね。
知識として伝えるのではなくって、
そうなんです、法律というのは道具ですから、はい、ちょうど語学と同じようなところがあります、うん、それを使って何をしたいんだって、うん、その先がとても重要なことなんですね、この憲法を使って何をしたいってところを考えてもらうきっかけを持ってもらいたいな、そのきっかけ作りをいろいろやろうと思って、うん、塾を立ち上げた当初からやってることが2つあるんですね、1つは法律家の先輩や、また法律家でないんですが現場で活躍をされている皆さんたちに、塾に来ていただいて講演をしていただきます。もう本当に300回以上こうやっているものなんですけれども、第1回は今でも覚えてますが1996年の1月に薬害エイズ訴訟でも、それで、ご苦労されている原告と弁護士の話を1回目は聞きました。それからもういろいろなさまざまな原発の話もあれば、本当に世界で活躍をしている国際人権で活躍をしている話、まあ、いろんな話、難民の話等々、まあ、そういう話を聞かせて、こういう使い方ができるんだということを知ってもらう。もう一つがスタディツアー、EU 行って人権裁判所行ってみたりだとか、韓国に行ってで日本軍慰安婦のおばあちゃんたちが身を寄せ合ってるナヌムの家ってとこあるんですが、そこに訪問してみたりだとか、また中国へ行っていろいろな日本の戦争責任の、傷跡爪痕のところを行って事実を聞いてみたりだとか、自分で見る、また沖縄も毎年行っていますが、普天間基地行って爆音聞いてもらったり、辺野古の綺麗な海を見てもらったり、現場に行って事実に触れて、また当事者の声を直接聞いて、そこから先自分で考えてくださいと。何か特定の価値観を押し付けるわけでは全くなく、いろんな見方やいろんなものの考え方があるんだということを知ってもらいたいな。法律家というのはそもそも事実からスタートする人種なんですね。理論というよりは事実がまずあって、そこからそれをどうより良くしたらいいかっていうところなんですね。でもう一つはやはり私の、子供の頃から実際に見て聞いて体験をしていろんなことを感じたわけです。ドイツへ行ってもそうですし、いろんなことをやる中でやっぱりその自分で見聞きして体験して感じるということ、私はそこから何か得られるはずだ、経験的知性という言葉を使うことがあるんですが、その経験の中から得られる知性を磨いていくということが、法律家になっていく人間にはとても大切だろうというふうに、自分の思いとして持っているものですから、そういう場をできるだけ多く提供したいとずっとやってきました。
当事者の方に会うとその言葉の重みとかっていうのは全然違います。
違いますね。やはり直接面と向かって当事者の方の言葉を聞くと、その方の表情だとか、その方の間の取り方だとか、その方の息遣いだとか、いろいろなものがやっぱり感じられるわけですよ、しかもその場所ということによって、その方が生活をされてたりするその場所の全体の風景だとか、匂いだとか、音だとか、さまざまなものの中でその方の言葉が発せられるんですね。そうするとその言葉が単なる文字に書いてある言葉とは違った、その言葉を取り巻く今言った匂いだ音だ、さまざまな目から入ってくる情報、それが全部が一体になってその言葉の重みとなって自分の心に入ってくるものですから、やっぱり受ける印象は全く違うと私は思うんですね。
そこ法律家はやはりそこまでしてその思いを汲み取って使うべきだと
私はそう思いますね。ですからどんな事件でも何かあった時に現地に行ってその周りを見たりだとかするのはとても大切なことだと思いますし、当事者の話をしっかり聞くっていうのは全ての基本だと思うんですね。ですから私はたまたまこの憲法だとかそういうことでそういうことをやってはいるんですけれども、憲法訴訟とは全く関係ない普通の事件で弁護士をやります、裁判官検察官やりますという時でも、そこがやっぱり出発点だしとても大切なことと思うんですけどね。
憲法の教育をされながら憲法の講演会っていうのをもう30年ぐらいずっとやってらっしゃるんですけれども、憲法との出会いがご自身の人生をどういうふうに変えたと思われますか？
私はですね、子供の頃から何か特定の自分の中の信仰宗教を持って、それがバックボーンにあるわけではなかったんですね。ですから自分の中の生き方のこの原点だとか原理原則のようなものというのはなかったんですね。それを 憲法を学んで憲法を知ってしまったことによって、でその個人の尊重という、まあ、人は誰も皆同じように大切だし、皆人は違っていいんだということだとか、憲法から学んださまざまな事柄が自分の生き方の何かこう指針のような、もっと言えば価値基準のようなものになったんですね。でそれを何かこういう考え方もあるよということを多くの人に知っていただきたい、伝えたいという思いをものすごくやっぱ強く持ってしまうんですね。
そういうふうにこう憲法を伝え続けるっていうのは、何かこうそれでやっぱり社会が変わっていくはずだっていうようなこう信念が先生から感じられるんですけれども、そういうこう社会とか人間を信じていく力っていうのはどこから出てくるんでしょうかね。
どうなんでしょう。私は人間というのは、進化するものなんだとというふうには確信しているんですね。それはやはりこれまでの人類の歴史の流れを見てきた時に、時間はかかるけれどもやっぱり良くなっているんじゃないか、それは科学が進み、そしてこの憲法が200数十年前にこういう考え方ができてきて、そして憲法という、私は人類最大のこれを発明だと思ってるんですけれども、この憲法というものによって、いわば強い力を持った人たちをコントロールすることによって間違いを必要最小限にしていこうと、そして理想を掲げてそれに向かって現実を少しでも前に進めていくということを人類はやっぱり繰り返してきたんだろうと思うんですね。例えば今から200年以上前にアメリカの南部で奴隷制反対なんて声を上げたら、まだ南北戦争の前ですから、奴隷制があるから南部の綿花畑とかねやっていけるんだよとか、奴隷制があって当たり前でしょ、奴隷制廃止なんて非常識な、なんて多分昔は言われたんだろうと思うんですね。でも今アメリカで奴隷制反対、何当たり前のこと言ってんの、今奴隷の子孫がファーストレディになる時代ですよなんて言われちゃう、ある時に非常識だと罵られたような事柄が、人類が進歩することによってもう常識になっていく、そうやってやっぱ人間って進歩していくものなんだろうなと思うんですね。で憲法というのはそういう理想を掲げていくものなんだろうと思うんです。アメリカで南北戦争の後リンカーンが奴隷を解放し、でもアメリカで公民権が黒人の方にもちゃんと保障されるようになるのはそのほぼ100年後、キング牧師が出てきて1964年でしたっけね、あの頃になってやっと、未だにアメリカは人種の問題抱えて苦しんでますよね。でもその理想にたどり着くために100年200年かけて苦しみながらも努力していく、それがやっぱり人間が生きていく、で次の世代に伝えていく人類のやっぱり営みなんだろうと思うんですね。憲法は幸福追求権っていう人権を保障してるんですね。幸福権とか幸せの権利っての保障していないんですよ。それは人それぞれみんな幸福の中身は自分で決めてください。人と同じ幸せである必要は全くありませんから、あなたが決めた幸せを大切にしてください。で、それを追い求める過程、プロセスを幸福追求権として憲法は保障しますよっていう考え方なんですね。そこにたどり着くためにどのように生きるのか、まさに生きる過程自体に価値がある。その中で少しずつ人類はよりよく生きるということを今までの歴史の中でやってきたわけですよね。昨日よりも今日はちょっとより良い生き方をしたい、今日よりも明日もうちょっと、いい生き方ができたらいいな、そして世界がの人たちが一人でも多くちょっと幸せだなと思っている人が増える、そういう世界になったらいいなと思いながら人は生きてたらいいんじゃないかと私なんか思うんですよね。
今後はこうどういうふうに活動されていきたいなって思われますか。
そうですね、やはり憲法の考え方、人はやはり理想を掲げて現実と食い違って当たり前、その時に現実に合わせて理想や志を引き下げて妥協する生き方もできるんですけれども、その理想や志を掲げて少しでも現実を前に進めようとする努力も自分の意思で選択できるはずですよね。ですからそういう考え方や生き方もあるんですよということで、その象徴が実は憲法なんですよ。憲法そんな理想ばっかり言ってみたいに言われちゃう、でも理想だからこそ憲法というものの存在する意味があるんですよということをもっと多くの人に知っていただきたいな と思うんですね。その憲法を伝えることによって、そういう理想や志に向かって少しでも前に進めていくという生き方にも、一つ意味があるんじゃないですかね、ということをより多くの人に知っていただけたらすごく嬉しいなと思うんですよね。やっぱりね、今生きてると辛いこといっぱいあるじゃないですか、ね、で諦めたくなることいっぱいあるんだけど、でもね、そういう諦めてばっかりじゃない生き方もあるし、誰かがやっぱり綺麗事を言い続けなくちゃいけない、そういう役割の人もいるんだろうと思うんですね。なので非常識だとかね、そんな非現実的だとか罵られながらも、でもあえて志だとか理想だとか青臭いことを言い続ける、そういう役割の人もやっぱりいないといけないんじゃないかな。で、なんか私の役回りはみんなからそんないつまで青臭いこと言ってんのと小馬鹿にされながらも、それを言い続けるのが私の、まあ、仕事ミッション使命なのかなっていう、そんな思いも持ってます。
明日への言葉、憲法を胸に生きる。お話は弁護士の伊藤誠さん、聞き手は本田千代子ディレクターでした。